ダメな自分を励ます30の言葉。その1。失敗した自分を責めるな。努力した自分を褒めろ。努力をすれば報われるとは限りません。きちんと努力をしてもうまくいかないことがあります。努力に努力を重ねても残念ながら失敗に終わることも少なくありません。残念な結果に終わると残念な気持ちになります。きちんと努力したにもかかわらず失敗に終わると悔しい気持ちもひとしおでしょう。きちんと結果を出せなければ自分に低い評価を与えたくなります。周りに迷惑をかけると心苦しくなって申し訳ない気持ちになるでしょう。失敗が連続すると無能な自分に嫌になりダメ人間のレッテルを貼りたくなるかもしれません。しかし失敗した自分を責めるのは要注意です。自分で自分を責めるとプライドと自尊心が傷つきます。ネガティブな結果ばかり考えるとどんどん元気が奪われ自信もなくなります。反省は必要ですが責めるのは不要です。自分を責めたところで自分を傷つける。誰も喜ばず何の役にも立ちません。自己肯定感が低下して自己嫌悪に陥ってしまいます。気持ちがマイナス状態まで落ち込むと鬱状態になってしまい健康であっても立てなくなるのです。失敗した自分を責める必要はありません。むしろ褒めてください。前向きに頑張りました。全力と最善を尽くしました。できることはすべてやりました。結果にとらわれないことです。努力したということは前向きに頑張ったということです。全力と最善を尽くしたということは 100% の自分だったということです。自分の持てる力をすべて発揮できたなら何も悔やむことはありません。努力をした結果なら成功失敗に関係なく自分を褒めることができます。努力した自分を褒めましょう。誰かが褒めてくれるのを待つのではなく、どんどん自分で褒めていい。自分で自分を褒めるのは自意識過剰な気がして抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、誤解です。自分の一番の理解者は自分です。自分の努力は自分が一番よく理解しています。自分が自分の一番の理解者なのですから、自分で自分を褒めるのはおかしなことではありません。褒めて褒めて褒めまくりましょう。よく頑張ったね、自分。偉いぞ、自分。自分は立派だった。きちんと努力したよね。だから自分は素晴らしい。失敗した自分を責めるのではありません。努力を出した自分を褒めましょう。きちんと努力したなら結果に関係なく全て自分を褒めることができます。失敗した自分を責めるのではなく全力を出した自分を褒める。ダメな自分を励ます30の言葉。その2。失敗した自分を許せないと思うのではない。絶対自分を許すと思うのだ。失敗したとき自分を責めていませんか。失敗した自分が許せないと考えていませんか。確かに失敗すると自分が恥ずかしくなります。特に簡単なことを失敗したなら歯がゆい気持ちも倍増するでしょう。失敗した自分が許せないと思うものです。しかし失敗した自分が許せないと思うのはよくありません。新しい後悔を増やすことになるからです。不毛な時間が過ぎます。気力や体力が削られます。考えれば考えるほど未練も出てきます。元気がなくなるとますます落ち込みから立ち直りにくくなります。落ち込みがエスカレートして自信もプライドもなくなっていいことは一つもありません。人間失格と思い込んで自分を責め続けていると自己嫌悪に陥りいつか精神を病んでしまうかもしれません。失敗した自分が許せないと責めるのは不健全でしかないのです。失敗した自分が許せないと責めるのはもうやめましょう。失敗した自分を許せないと思うのではありません。絶対自分を許すと思うのです。失敗した自分を許せないと思う気力があるなら、そのパワーを絶対自分を許すという方向に向けてください。失敗したら失敗した自分を許していきましょう。人間だから失敗もあるよね。時にはうっかりすることもある。失敗することはよくあること。もう考えるのはよそう。大丈夫。きっとなんとかなる。優しく自分を許していきましょう。あなたの一番の理解者はあなたです。まず自分で自分を許していきましょう。大きな失敗ならなかなか自分を許せないかもしれませんが、心を大きくして自分を許してください。人間は間違える生き物であり、失敗する生き物です。間違いが多いなら、可愛い自分と慰めればいい。失敗したら自分は人間なんだと安心してもいいくらいです。失敗が多いなら人間味にあふれる自分と言い換えればいい。許す理由は何でも OK です。とにかく自分を許しましょう。何が何でも自分を許しましょう。とことんポジティブになって許すことを徹底してください。絶対自分を許すと思うことが大切です。失敗した自分が許せないと考えない。失敗した自分を優しく許していく。ダメな自分を励ます30の言葉。その3。ダメ人間でも幸せになれる。自分はダメ人間だから幸せになれない。自分の低い存在価値を嘆いていませんか。平均より大きく劣っていることがあると思い通りにいかないことも多いでしょう。知識が少ないと世の中のことが分からず苦労することが多くなります。 能力が低いと周りに迷惑をかけることも多いでしょう。物覚えが悪いと仕事で怒られることも増えるでしょう。コミュニケーション能力が低いとスムーズな人付き合いが難しくなります。障害があると不便が多くなります。ダメなところがいくつもあると劣等感やコンプレックスもひとしお大きくなる。自分にダメ人間というレッテルを貼りたくなるかもしれません。しかしダメ人間だからといって幸せになれないと決まったわけではありません。できないことが多いだけのこと。平均より劣っていることがあるだけのこと。ダメ人間とはいえ重大な罪を犯したわけではないはずです。なぜダメ人間と感じてしまうのか。それは人と比べることにあります。そもそも人と比べるのがよくありません。人と比べるとどうしても自分の悪いところが目立って見えるようになります。ダメ人間というレッテルは他人と比べることで生まれる思い込みに過ぎません。ネガティブなレッテルを自分に貼ったところでますます卑屈になるだけで何の役にも立ちません。人と比べるのはやめましょう。人は人であり自分は自分です。人の数だけ個性も特徴も存在するため幸せの道も人それぞれです。幸せになるために何が必要なのか。幸せになるために必要なのは自分らしい生き方です。自分の個性と魅力を発揮して自分らしく輝いて生きることが幸せにつながる道です。他人と能力争いをしてもストレスとやっかみが増えるだけ。誰かと比較するのではなく自分らしく生きられればいいだけです。できないことはできる人に任せましょう。何でもできる万能人間を目指す必要はありません。自分にできないことではなくできることを考えましょう。劣っているところがあるなら秀でているところもあるはずです。不得意を直すより得意を伸ばしましょう。不得意は放置して得意に集中した方が効率よく才能を伸ばせます。コミュニケーション能力が低いならコミュニケーションの必要としない仕事をすればいい。世の中にはオフラインの仕事だけでなくオンラインの仕事もあります。話すのが苦手なら書けばいい。人に会わなくていい仕事もたくさんあります。知恵を振り絞れば回避策や代替策はあるはずです。障害があるから不幸が決まったわけではありません。障害は恨むのではなく生かしましょう。障害があって不便は多いかもしれませんが不便なりにできることがあるでしょう。不便なりの生き方もあるはずです。障害を生かした生き方をすれば、健常者にはできない何かを達成できるはずです。ダメ人間だからといって幸せになれないと決まったわけではありません。ダメ人間でも人生を華やかにできます。ダメ人間でも幸せになれるのです。ダメ人間でも幸せになれると信じて前向きに生きる。ダメな自分を励ます30の言葉。その4。運動神経が悪くても落ち込まない。運動神経がゼロでも普通に生きられる。運動神経が悪くても落ち込まないでください。時々運動神経が悪いことを気にしている人がいます。運動神経に自信がありません。運動神経が悪くてスポーツも人並みにできません。昔から運動神経がなくて学生時代の体力測定はいつもひどい結果でした。学生時代モテて人気者であるのは運動神経の良い人であり、運動神経の悪い人は笑われる対象でした。運動神経が悪いとスポーツでチームに迷惑をかけることがあって申し訳ない気持ちになることがあります。運動神経が悪いのは問題に思うかもしれませんが心配には及びません。ビジネスや実社会で問題になることはありません。もちろん運動神経はあればあれで助かりますが、なくても問題ありません。走るのが遅くても泳ぐのが下手でもビジネスや実社会では問題ありません。運動神経で人の優劣が決まるわけではありません。運動神経は仕事にも収入にも影響しません。当然のことですが、運動神経が悪いから幸せになれないわけでもありません。学生時代には運動神経のことで悪く言われることもありますが、社会に出て仕事をすると無関係になります。仕事で運動神経が必要な場面はほとんどありません。仕事をするとき、体力は必要ですが、運動神経は不要です。コピー取りもデータ入力も運動神経は不要です。書類作成や営業の外回りも運動神経は不要です。体力と運動神経を混同しないことです。特にホワイトカラーの仕事となると運動神経の出番はほとんどないでしょう。たとえ運動関係の仕事であっても指導の立場となれば実際にプレーするわけではないので運動神経は不要です。仕事に限らず日々の日常生活においても運動神経が必要な場面はほとんどありません。運動神経がないから運動ができないというのも誤解です。散歩やウォーキングであれば運動神経がゼロでも楽しめます。スポーツジムではフィットネスバイクがあり、運動神経のない人でも楽しめ気持ちのいい汗を流せます。運動神経で人気不人気が決まるのは学生時代までの話です。社会に出てしまえば運動神経がなくても平気です。運動神経が悪くても落ち込まないことです。運動神経がゼロでも普通に生きられます。もちろん豊かに生きることも幸せに生きることもできるのです。運動神経がなくても落ち込まない。ダメな自分を励ます30の言葉。その後、すでにあなたは厳しい競争で1位を取ったことがある。すでにあなたは厳しい競争で1位を取ったことがあります。 それは日本一より厳しい競争であり、しかも命を懸けた壮絶な戦いです。そんな競争をした覚えはないと思うかもしれませんが、紛れもない事実です。実際に1位を取っていなければ、今あなたはここにいません。その競争とはあなたが生まれる前にありました。受精競争なのです。3億分の1。あなたがこの世に生まれる10ヶ月ほど前のことです。お父さんから放たれた精子はお母さんの卵子に向かって突き進んでいきました。精子の数はおよそ3億です。室内の低波値は 3.8-4.5 の酸性であるため、精子は長時間生存できません。卵子にたどり着くまでには勢い、スピード、生命力が必要です。卵子に入り込んだ最初の精子だけが受精することになり、妊娠、出産を経て、この世に誕生することになります。なんと素晴らしいことなのでしょう。まず、この事実に驚くことです。精子が受精できる確率は3億分の1です。言い方を変えれば、3億の競争で1位を取ったことがある、ということです。想像してみればわかりますが、3億の競争で1位を取るのは極めて大変なことです。全国模試で1位を取るよりはるかに難しいことです。日本の人口は現在およそ1億2000万人です。3億の中で1位を取ったことがあるというのは日本一よりはるかにすごいことです。全く記憶も自覚もないことでしょうが、あなたの過去には事実として厳しい競争で1位を取ったという勝利実績があるのです。厳しい競争で1位を取ったご褒美が命です。命があるからこそこの世に誕生することができ、生きることができています。命はお金より貴重なものであり、人生で最も価値のあるものです。命があるから人生を生きることができます。厳しい競争に勝ったご褒美ですから、どうか大切にしてください。もちろんあなただけでなく、この世に存在する人はすべて厳しい競争で1位を勝ち取った人ばかりです。この事実を知った上で世の中を見え方が変わります。自分に自信を持ってください。厳しい競争で1位を取ったあなたが素晴らしくないわけがありません。自分の偉大な勝利に誇りを持ってください。また厳しい競争で1位を取った命も大切にしましょう。与えられた命、素晴らしい命、かけがえのない命に感謝しましょう。命は有限です。この世に生まれてきたあなたは80年から100年ほど生きることになります。人生とはいわば期間限定の壮大な旅行です。限られた時間ですから、どうか素晴らしい人生を楽しんでください。命があるのは厳しい競争で1位を取った証拠なのです。自分が生まれてきたことに感謝しましょう。ダメな自分を励ます30の言葉。その6。私ってダメというセリフは今すぐ捨てなさい。私ってダメというセリフを耳にすることがあります。ミスをしたとき間違えちゃった。私ってダメねと口にします。勉強でうまく覚えられないと全然覚えられない。私ってダメねと口にします。スムーズに仕事ができないと自分が嫌になる。私ってダメねと口にします。うまくいかないことがあるたびに決まり文句のように、私ってダメというセリフを口にする人がいるものです。私ってダメと言えば、周りの人はそんなことはないよと優しく励ましてくれるでしょう。発言を聞く限り謙虚なセリフに思うかもしれませんが、大きな誤解です。これは謙虚でも何でもありません。ただの自分いじめです。些細な一言に思えますが、注意が必要です。なぜ私ってダメというセリフはダメなのか。私ってダメというセリフを言った瞬間、自分にダメ人間のレッテルを貼ることになります。自分をダメ人間と決めつけることになり、悪い自己暗示をかけることになります。私ってダメというセリフを言えば言うほど、どんどん自己肯定感が下がり、自信がなくなります。自分で自分をダメと決めつけてしまうと、何をやっても無駄なような気がして、前向きな努力や新しい挑戦を怠るようになります。自分の長所や強みを見つけようとしなくなります。いつも自分を卑下していては、できることもできなくなります。私ってダメと言えば言うほど腐っていくことになるのです。私ってダメというセリフは百害あって一利なしです。自分を貶めるパワーがあるので、絶対避けてください。建設的な思考。私ってダメというセリフに心当たりがあるなら、今すぐ捨ててください。自分の可能性を潰してしまう言葉なので、禁句にしましょう。謙虚のつもりで言っているなら大きな誤りなので、今すぐ禁句にするのが賢明です。禁句にするのはもちろん思うのもよくありません。私ってダメと思いそうになれば、すぐ原因を探ってください。大切なのは建設的な思考です。できないことがあれば、できない原因を探して解決すればいいだけです。わからないことがあれば、わかりやすい方法を見つけて勉強するだけです。常に建設的な思考をして、人生を前に進めてください。できないこともわからないことも、正しい方法が見つかれば解決します。できないことがあれば、苦手分野と思うだけでいい。できないことがあれば、苦手分野と思うだけにしておきましょう。苦手分野は誰にでもあることです。できないからといって、ダメ人間というわけではありません。むしろ、苦手分野があるのは人間らしいことです。 苦手分野は個性として心よく受け入れましょう。苦手分野に関わらなければいけない状況があるなら、得意な人に代行をお願いしましょう。反則でも非常識でもなく普通のことです。苦手なことは得意な人にお願いすれば単純に解決します。人にお願いすると余裕ができるので、自分は自分のできることに専念すればいいことです。人生に、私ってダメというセリフは必要ないのです。私ってダメというセリフは禁句にする。ダメな自分を励ます30の言葉。その7。落ち込んでいるときは高層ビルの上から自分を見下ろすと、ただの点であることに気づく。落ち込みから立ち直るためには、高い位置からの客観視が役立ちます。落ち込んだときは、高層ビルの上から自分を見下ろしているところをイメージしてみてください。もう一人の自分がいて、高層ビルの上から地上にいる自分を見下ろしています。地上にはいろいろな人が歩いているでしょう。さて、落ち込んでいるあなたと周りの人には、どんな違いがあるでしょうか。実は、全く同じです。国籍、性別、年齢も関係なく、あらゆる人が、点、です。元気な人もそうでない人も、点です。ありのような、小さな点が動き回っています。この時、はっと気づかされることがあり、拍子抜けします。こんなに落ち込んでいる自分も、高いところから見るとただの点。小さな点がくよくよしているなんておかしいね。夢から覚めたような感覚を覚えるに違いありません。私たち人間は、高いところから見ると、誰もが点に見える現実があります。ちょっとしたトラブルを誇大解釈しているに過ぎません。落ち込んでいるのは、自分の中で大げさに考えているだけです。落ち込んでいるときは、視野が狭くなっています。高い位置から見ると、自然と視野が広くなり、自分を客観視できるようになります。どれだけどん底で絶望を感じていても、そんな自分を高い位置から見て、ただの点だとわかれば、拍子抜けです。このことに気づけば、小さなことを大げさに受け止め、悩んだり、落ち込んだりしている自分が滑稽に思えてくるでしょう。良い意味で、滑稽に思うことです。どれだけ落ち込んでいようと、小さな点だと思えば、心が楽になります。落ち込んだ時は、高層ビルの上から自分を見下ろして、ただの点であることに気づく。ダメな自分を励ます30の言葉。その8。つまずいても転ばなければいい。転んでも起き上がればいい。起き上がれなくても張っていけばいい。人生ではうっかりつまずくことがあります。不注意でつまずくこともあれば、ちょっとした障害でつまずくこともあるでしょう。つまずくイコールトラブルではありません。つまずいても転ばなければいい。つまずくことを大げさに考えすぎです。体が少しよろけるだけです。ペースやリズムが少し乱れるだけです。すぐ大失敗につながるわけでもありません。ペースやリズムが少し乱れるかもしれませんが、転ばなければまだまだ前に進めます。遅れが出たとしても少し頑張ればすぐ挽回できます。もしつまずいて転んだとします。転んだら一大事と思うかもしれませんが、誤解です。転んでも大丈夫。転んでも起き上がればいいことです。小さなダメージなら絆創膏を貼ればいい。大きなダメージなら回復するのを待てばいい。迷惑をかけてしまったなら素直に謝ればいい。時間が解決することもあるでしょう。肉体的ダメージであれ精神的ダメージであれ、人には自然治癒力が備わっています。起き上がるのに少し時間はかかるかもしれませんが、しばらくすれば普通の状態を取り戻せます。起き上がれば再びいつも通り進めるようになります。万一起き上がれない状況に陥ったとしましょう。起き上がれなければ絶望的に思えますが、誤解です。起き上がれなくても張っていけばいい。うつ伏せになったまま手足を地面につければ少しずつ前に進めます。もちろん前に進めるペースは遅くなりますが、少なくとも前進ができます。ペースは遅いかもしれませんが、少しずつ前に進めます。本気を出せば張ったまま仕事もできるはずです。起き上がれなくても簡単に諦めないことです。まだ今は起き上がれないというだけかもしれません。這いつくばって前に進んでいくうちに、だんだん調子が出てきます。そのうち奇跡が起こって、何かの拍子で起き上がれるようになる可能性もあるでしょう。奇跡を起こすためにも諦めないことが大切です。とにかく諦めないことです。もう終わりだと思って諦めたら本当に終わります。人は諦めさえしなければ前に進めます。つまずいても大丈夫。転んでも大丈夫。起き上がれなくても大丈夫。前に進める可能性はまだまだ残されています。どんな状況でも希望を持ちましょう。1ミリでも前に進む気持ちを大切にしながら努力すれば、必ず良い未来が開けます。つまずいても転んでも起き上がれなくても前に進むことを諦めない。ダメな自分を励ます30の言葉。その9。弱い人ほど弱い人の気持ちがわかる。弱い人は弱くありません。確かに表向きは弱く見えるかもしれません。体が痩せ細っている。気力が不足している。精神状態が安定しない。しかし弱いところばかりで強いところが一つもないと思っているなら誤解です。弱い人には弱い人ならではの強みがあります。弱い人ほど弱い人の気持ちがわかるという強みです。 一言で弱さと言っても種類は様々ですが、弱いことに悩んでいるという点は共通です。心の弱い人がいるとします。心配性であること、臆病者であること、恥ずかしがり屋であること。心が動揺しやすいこと、落ち込みやすいこと、くよくよしやすいこと。心が弱いなら、心が弱い人の気持ちがわかるようになるでしょう。弱さの種類が同じなら、自分のことのように思え、共感しながら、聞いたり、話したり、できるはずです。体が弱い人がいるとします。体力がないこと、疲れやすいこと、風邪をひきやすいこと。胃腸が弱いこと、貧血気味であること、体が痩せ細っていること。体の障害も種類によっては、肉体的な弱さに関係することもあります。体が弱いなら、体が弱い人の気持ちがわかるようになるでしょう。弱さの種類は違っても、相通じるところがあります。弱い人は弱い人の気持ちに寄り添いましょう。弱い人には弱い人の気持ちが理解できるという重要な強みがあります。弱い人だからこそ弱い人と共感できたり励ましたりできます。弱い人を癒せるのは弱い人の仕事です。たった一言でも寄り添う言葉をかけると相手は救われます。実は私も同じです。気持ちは理解できます。大変だったでしょう。強い人が言うのと弱い人が言うのとでは言葉の重みも深みも違います。弱い者同士だからこそ優しい一言が心によく響くのです。弱いことばかり嘆くのではありません。弱い自分にある素晴らしい魅力に気づいてください。弱い人の気持ちに寄り添って救えるのは弱い人の方が圧倒的に有利です。弱い人の言葉だからこそ弱い人は救われます。弱い人を救うのは弱い人に与えられた使命かもしれません。弱い人ほど弱い人の気持ちがわかる。ダメな自分を励ます30の言葉。その10。長所や得意が分かれば喜ぼう。短所や苦手が分かっても喜ぼう。ある時、自分の長所や得意に気づくことがあります。自分の強みが分かった。適性を発見できた。魅力が分かったということです。秀でているところが見つかればさぞ嬉しくなるでしょう。強みは魅力に変わりやすい。適性のあることは小さな努力で伸びやすい。中途半端に伸ばすのではなく、徹底的に伸ばしていきましょう。どんどん能力を伸ばしていけば大きな強みになり、自信につながります。長所や得意を伸ばしていけば、いずれ大きな武器として役立つでしょう。長所や得意は才能の芽。トレーニングを重ねることで、ますます強力な武器になるでしょう。人生を変えるほど、卓越した才能に化ける可能性もゼロではありません。一方、逆のパターンもあります。ある時、自分の短所や苦手に気づくことがあります。自分の弱点が分かった。苦手分野を発見した。醜いところが分かった、ということです。劣っているところが見つかっても、落ち込む必要はありません。短所や苦手が分かっても喜びましょう。短所や苦手の発見はスムーズな人生を送るためのヒントになるからです。短所や苦手が分かれば必要な対策を打ちやすくなります。減らすのもよし。避けるのもよし。任せるのもよし。自分はこれが不向きとはっきり自覚できます。短所や苦手があると人生の選択肢は狭くなりますが悪いことではありません。マイナス面ではなくプラス面を見てください。選択肢が絞られるため選択しやすくなるというメリットが得られます。うまくできない自分は情けないと思う必要はありません。自分だけうまくできないと恥ずかしく思うかもしれませんが、比べる癖はよくありません。そもそも全てを完璧にできる人はいません。自分だけできないことがあっても別におかしなことではありません。より自分らしい選択をする材料が見つかったのですから、喜んでいいことなのです。選択肢は様々ですが、選択肢がたくさんあったところで同時に全ては選べません。時間もお金も限られています。選択肢を選ぶときは一つが基本です。多くても二つや三つが限界でしょう。生き方にも同じことが言えます。人によって生き方は様々ですが、生きる道がどれだけたくさんあったところで選ぶ道は一つだけです。両方の道を選ぶとどちらも中途半端になり、共倒れになるでしょう。選択肢が減ると考えるのではありません。選択がしやすくなると考えましょう。短所や苦手は減らす、避ける、任せるという方法で乗り越えていけばいいことです。長所や得意が分かれば喜びましょう。短所や苦手が分かっても喜びましょう。どちらも価値のある発見なのです。長所や得意が分かれば喜ぶ。短所や苦手が分かっても喜ぶ。ダメな自分を励ます30の言葉。その11。自分だけできないことを嘆くのではない。自分しかできないことを喜ぼう。自分だけできないことを嘆いていませんか。自分だけ〇〇ができない。自分だけできないことがあると取り残された感じがあり恥ずかしくなるでしょう。人と比べてはいけないと頭で分かっていてもうっかり比べてしまうことがあります。なかなかできないことを周りが簡単にこなしていると劣等感が出てきます。基本的なことができないと恥ずかしい気持ちも等しく大きくなる。自分はダメ人間。無能な自分が恥ずかしい。自分なんていなくてもいいのではないか。悲観的な考えに駆られ気持ちが沈んでいきます。 どんどん自分に自信がなくなって孤立感が出てきます。自己嫌悪に陥って自然と涙がこぼれることもあるでしょう。しかし自分だけできないことを嘆くのはよくありません。自分はダメな人間だという自責の念に駆られると気持ちは沈む一方、いずれ心が折れてしまい鬱状態になってしまうでしょう。自分だけできないことを嘆く暇があるなら逆のことに注目してください。それは自分にしかできないことです。あなたにとって自分しかできないことは何ですか？自分だけできないことがあるなら自分しかできないこともあるはずです。小さなことでもいいのです。自分しかできないことを見つけましょう。自分しかできないことは一つもないと思うかもしれませんが本当にそうでしょうか？じっくり自分を振り返ってみてください。自分だけできないことがあるならどこか別のところでパワーが吹き出しているはずです。能力や技術だけでなく性格や個性でも構いません。どんなダメな人間でも自分しかできないことが一つはあります。それは天が与えてくれた才能です。オンリーワンはそれだけで素晴らしい。オンリーワンはすでにナンバーワンだからです。自分だけできないことは代わりにできる人が大勢いますが、自分しかできないことは自分しかできません。自分しかできないことには希少価値があります。自分しかできないことが見つかれば自信と誇りを持ちましょう。自分の武器としてどんどん磨き上げていきましょう。自分しかできない上その能力が高いならますます強力な武器になります。いずれ才能として強力な力を発揮するに違いありません。自分だけできないことを嘆くより自分しかできないことを喜びましょう。自分しかできないことに注目して上手に活かせば幸せな人生を送ることは十分可能です。自分だけできないことを嘆くのではありません。自分しかできないことを喜ぼう。ダメな自分を励ます30の言葉。その12。自信とは小さな成功体験の集合体。いきなり大きな自信をつけようとするのは注意が必要です。自信は身につけるプロセスによって成り行きが大きく変わるからです。もちろんすぐ大きな自信をつけることが不可能というわけではありません。例えばいきなり高いレベルに挑んで達成できれば短期間で大きな自信がつくでしょう。こんなに難しいことを達成できたという実績によって自己評価が高まり自信につながります。意外とやればできる、自分はこんなにすごい人間だと思えるようになれば自然と胸を張れるようになるでしょう。しかし実際のところいきなり大きな自信をつけるのは難しいのが現実です。最初から高いレベルに挑むのは失敗しに行くようなもの。物事には適切なレベルがあります。自分の能力を大きく超えたレベルに挑んだところで失敗するのは明らか。よほどの運や偶然が重ならない限り失敗するのが普通です。むしろ最初から大きな自信を手に入れようとすると挫折を招きやすくなるため、かえって自信を失いやすくなります。自信を強化するどころか喪失になっては笑えません。ではどうするか。自信は少しずつ身につけていくのが最適です。コツコツ経験を積んでいく。少しずつ実績を積み重ねていく。一つ一つ成功体験を積み重ねていく。高いレベルに挑戦するなら少し難しいと感じる程度が適切です。自信とは成功体験の積み重ねによって得られるもの。時間はかかりますが、最も確実に自信をつけていく方法です。自信とは小さな成功体験の集合体なのです。自信は目に見えないものですが、人生を左右する力があります。少しずつレベルアップしていけば不可能であったこともいずれ達成できるようになっているでしょう。できるわけがないと思っていたことができるに決まっていると思えるようになるから人間とは不思議です。いきなり大きな自信をつけようとしないことです。自信は後から身についてきます。自信とは小さな成功体験の集合体であることを忘れないでください。自信をつけるときはいきなり高いレベルに挑戦するのではなく小さな成功体験をコツコツ積み重ねていく。ダメな自分を励ます30の言葉。その13。コミュ障でも仕事はできる。コミュ障でも幸せになれる。コミュニケーションが大の苦手という人がいます。昔から会話が苦手で悩んでいる。コミュニケーション能力が絶望的。雑談も何を話していいかわからない。コミュニケーションが苦手であることをコミュ障と言います。コミュニケーション障害の略であり、元はネット用語ですが、普段の日常会話でも使われることが増えました。あまりにコミュニケーション能力が低いと日常に支障をきたすこともあります。改善のしようがないほど根っからのコミュ障という人もいるでしょう。では、コミュニケーション能力がないと生きていけないかというと、そうではありません。確かに、日常ではコミュニケーション能力を必要とする場面が散見されますが、その限りではありません。コミュ障であっても生きていける道があります。自家せないことを無理に直す必要はありません。自家せないことは直せません。苦手なら苦手でいいのです。どうしようもないほど絶望的なら、いっそのこと開き直ってコミュ障として生きていきましょう。代替策や回避策に知恵を出し、コミュ障でもやっていける道を進めばいいのです。コミュ障では仕事ができないと思っているなら大きな誤解です。対面ではなくメールやチャットでやり取りをすればいいことです。文字として残るので確認も便利になります。 人と接しない仕事に就く方法もあります。世の中には人と接しないでできる仕事が山ほどがあります。どうしても対面が必要な場面であれば、コミュニケーションが得意な人に代わってもらえばいいことです。一般的にコミュ障の人は別の点で秀でていることがあります。欠陥した能力があっても他の部分で秀でていることが少なくありません。突出した能力を最大限に活かして仕事をすれば、普通の人以上に成果を発揮できるでしょう。自分に合った仕事を見つけ、自分に合った土俵で才能を発揮すれば、大きな成果を残せるはずです。コミュニケーションが得意な人より、高い成果を残せる可能性もゼロではありません。コミュ障では恋愛ができないと思うのも誤解です。コミュ障なら中身で勝負すればいいのです。不器用でも話が下手でも優しさや思いやりがあれば好かれます。コミュ障でもきちんと中身のある人であれば魅力を感じてもらえます。最初はメールや SNS のつながりなど非対面から始めていき、少しずつ魅力を伝え、中身を理解してもらえればいいでしょう。コミュ障でも生きていける場所も仕事もあります。コミュ障で落ち込む必要はありません。コミュ障に劣等感を覚えるのは人と比べるからです。人と比べるのはやめてください。比較は不幸を招く悪習慣です。人にはそれぞれテフエテがあり、コミュニケーションが得意な人もいれば苦手な人もいます。コミュ障も自分らしさです。苦手なら苦手と認め、代わりの方法や影響の少ない方法を模索すればいいことです。コミュ障でも仕事はできます。コミュ障でも幸せになれるのです。完全にコミュ障であれば開き直ってコミュ障として生きていく。コミュ障でも生きていける道を見つけて突き進む。ダメな自分を励ます30の言葉。その14。のび太くんは3秒で寝ることができる。平凡でも圧倒的に早くできることなら才能に値する。才能と聞くとどんなイメージを浮かべるでしょうか。突出したスキル、並外れた運動神経など特別な能力をイメージするのではないでしょうか。生まれつき絵や音楽が得意など先天的な能力をイメージする人もいるでしょう。もちろん優れた能力や先天的な能力も才能の一つですが、その限りではありません。平凡なことであってもいいのです。突出したスキルや並外れた運動神経がなくてもいい。大切なのはスピードです。いかに早くできるかです。平凡でも圧倒的に早くできることなら才能に値します。漫画ドラえもんに登場するのび太くんは早く寝ることが得意です。横になると3秒で寝ることができます。寝るのは誰でもできることですが、3秒で寝るのは誰でもできることではありません。非常に難易度が高く、頑張ってできることではありません。訓練をしてもさすがに3秒は厳しいでしょう。だから才能です。のび太くんは悩みやストレスがあっても平気です。泣いたり落ち込んだりしても3秒で寝るという得意技で解決するのですぐ立ち直れます。のび太くんがいつも元気なのは3秒で寝ることができるスキルのおかげです。難しいテクニックばかりではないのです。複雑なことや難しいことを成し遂げる必要はありません。自分ができることを振り返ったとき、平凡だけど圧倒的に早くできることはありませんか？もしあればそれは才能です。世界一の短時間でなくても構いません。平均を大きく上回る速さであれば十分です。武器として通用するので、堂々と胸を張ることです。平凡でも圧倒的に早くできることなら才能に値するのです。自分にできることを振り返り、平凡だけど圧倒的に早くできることを見つけ出す。ダメな自分を励ます30の言葉。その15。元気が出ないと感じることはあっても、その理由まで考える人は少ない。はあ、元気が出ないな。大きなため息をついて元気がない自分に悩むことがあります。体がだるく、やる気が出ません。よくありがちなことですが、この瞬間こそ要チェックです。元気が出ないな、と考えることはあっても、元気でない理由まで考えることは少ないのではないでしょうか。多くの人が、はあ、元気が出ないな、で終わらせています。たまたまそうなったものだと考えて深く考えることもなく流してしまいがちです。しかし、世の中には原因のない結果はありません。元気が出ないなら、必ず原因があります。人間は本来何もしなくても元気です。元気でないなら生活のどこかで余計なことをしています。やらなくてもいいことをやっていたり、悩まなくてもいいことを悩んでいたり、などです。生活を振り返ってみましょう。なんとなく体がだるいのかもしれませんが、理由をきちんと考えることが大切です。生活を振り返ると、これが良くないのかもしれない、と思える心当たりが出てくるはずです。あらゆる原因を疑ってみましょう。心当たりがあれば、原因を排除すればいいのです。もちろん、完全になくすことは難しいかもしれませんが、減らすことならできるはずです。元気を削る原因を取り除くほど、元気を取り戻すことができるのです。元気が出ないときは、元気が出ない原因を考え、取り除く。ダメな自分を励ます30の言葉。その16。小さなコンプレックスは笑い飛ばせ。大きなコンプレックスは忘れてしまえ。あなたにはコンプレックスがありますか？音痴、くせ毛、足が太い、体毛が濃い、運動神経が鈍い。 重大というほどではありませんが、小さなコンプレックスになっていることがあるでしょう。小さなコンプレックスならどうするか。答えはシンプルです。小さなコンプレックスは笑い飛ばしましょう。私は最高に音痴ですよ。下手な歌い方なら任せてください。くせ毛で本当に手入れが大変ですよ。足が太くて大根みたいですよね。体毛が濃くてコンプレックスです。猿とはすぐ仲良くなれそうです。昔から私は運動神経が鈍くてスポーツが全然ダメです。笑ってやってください。くよくよ気にしたところで仕方ありません。小さなコンプレックスは笑い飛ばすのが一番。笑い飛ばしてしまえば小さなコンプレックスも気にならなくなります。コンプレックスを話のネタにして笑い飛ばせば明るい雰囲気が漂います。コンプレックスなら自分からコンプレックスと告白してしまうのもいい。小さなコンプレックスを明るく話すあなたはきっと魅力的に映るでしょう。不思議なことですが、小さなコンプレックスは役立ちます。笑い飛ばせばコンプレックスのおかげで会話が盛り上がり人付き合いに役立ちます。笑いのネタになるならコンプレックスがあってよかったと思えるでしょう。では大きなコンプレックスならどうするか。一人親。家が貧乏。顔が不細工。身長が低すぎる。身長が高すぎる。大きなコンプレックスなら落ち込むしかないように思えますが誤解です。大きなコンプレックスなら忘れてしまいましょう。自意識が過剰なだけです。大きなコンプレックスはいくら考えても仕方ないコンプレックスです。考えても仕方ないコンプレックスにくよくよ悩んだところでエネルギーが失われるだけ。元気が失われます。貴重な時間も過ぎていきます。自信もなくなってしまいます。百害あって一利なしです。みんな私を見て笑っていると思うのは誤解です。自意識が過剰なだけです。あなたが考えるほど周りの人はあなたを見ていません。みんな一番関心があるのは自分であり人のことはあまり見ていません。たとえ気づいたとしてもへえと思って終わりです。解決しようのない大きなコンプレックスならもはや考えるだけ無駄です。だから忘れましょう。考えるだけ無駄なのですから忘れてしまうのが一番。さっさと忘れて自分がするべき仕事に取り組みましょう。小さなコンプレックスは笑い飛ばす。大きなコンプレックスは忘れてしまう。ダメな自分を励ます30の言葉。その17。うっかり間違えた時は自分で自分をバカだなと笑ってしまおう。誰かが間違った時バカだねと笑うのはよくありません。相手を侮辱することになります。不快な気持ちにさせてしまいます。悪気はなくても相手は笑われたことに腹を立てトラブルの原因になることもあるでしょう。見下すように人の間違いを笑うのはできるだけ控えておく方がいいでしょう。しかし人の間違いを笑うのはよくありませんが、自分で自分の間違いを笑うなら OK です。自分で自分を笑うならどれだけバカにして笑っても大丈夫です。けなそうと見下そうと誰にも迷惑はかかりません。暗い顔でバカだなと言うのではなく、ニコニコしながらバカだなと笑うのがポイントです。うっかり間違えた時は自分で自分をバカだなと笑ってしまいましょう。自分で自分の間違いを笑うことでその瞬間笑い話に変わります。あはは、間違っちゃったよ。バカだな。落ち込みそうになっても自分で自分を笑ってしまえば救われます。笑う気分ではないかもしれませんが、だからこそ有効です。笑うことは負の感情を消化させる効果があります。笑った瞬間、あっと明るい光が差し込んであなたを包み込みます。辛い気持ちも吹き飛んでいくでしょう。無理にでも笑っていると脳が騙されて楽しい気分になっていくのです。トラブルの原因になることもないので気兼ねなく笑えます。うっかり間違った時は笑うべきタイミングです。素直に笑ってしまうことで自分が揶揄されるのです。自分を責めるくらいなら笑ってしまった方が明るい雰囲気が出ます。うっかり間違えた時は自分で自分をバカだなと笑ってしまう。ダメな自分を励ます30の言葉。その18。最初から全力を出そうと思うとなかなか始められない。まず少し頑張ろうと思うとすぐ始められる。なかなか仕事に取り掛かれない原因は意外な心がけかもしれません。それは最初から全力を出そうという心がけです。最初から本気を出そう。最初から全力で頑張ろう。最初から猛スピードで頑張ろう。そんな気持ちに心当たりはありませんか？もちろん全力を出す姿勢は大切です。スタートダッシュは理想的なスタートです。全力を出す習慣は後悔を減らす習慣でもあります。全力で取り組んで自分の持てるすべてを出し切れば最高の結果を発揮できるでしょう。思うような結果が出なくても全力を出すことで悔いのないすっきりした気持ちでいられます。全力を出すことは素晴らしい姿勢であるのは間違いありません。しかし最初から全力を出す必要はありません。最初から全力を出す姿勢は素晴らしいですが実際は大変です。いきなりエンジンをフル回転させるのは大きなストレスがかかります。気合も体力も集中力も必要です。最初から全力を出さなければいけないと思うと心理的な抵抗感が大きくなります。 億劫な気持ちが出てきて取り掛かりにくくなる。最初から全力で頑張ろうと思うとなかなか始められないのです。最初から全力を出す必要はありません。ゆくゆく全力を出せばいいことです。スタートダッシュは理想的ですが、義務でも必須でもありません。スタートダッシュはできればラッキーという程度でいいでしょう。最初はもっと気楽に考えましょう。肩の力も抜いてリラックスしてください。最初から全力を出そうと思って始めるのではありません。まず少し頑張ってみようから始めましょう。少しというのがポイントです。全力ではなく最初は少し頑張ることから始めます。小さな力で始めると心理的な抵抗感が小さくなるので取り掛かりやすくなります。摩擦もストレスも小さく始めることができるのでスムーズです。一旦仕事に取り掛かればあとは流れに乗るだけです。仕事をしていると刺激と変化が生まれます。だんだんテンションも高くなり勢いとスピードが出てきます。気づけば心に火がついていてすっかり本気モードになっているのです。勉強も仕事もスポーツも心がけは同じです。少し頑張ることから始めると着手のスピードが速くなります。じわじわ調子を上げていく方が心も体も無理がありません。さあ今日も一日が始まりました。まず少し頑張ることから始めましょう。スピードもテンションも後からじわじわ上げていけばいいのです。まず少し頑張ろうと思うとすぐ始められます。まず少し頑張ることから始める。ダメな自分を励ます30の言葉。その19。弱みがあるのは幸せ。あなたの弱みは楽しませる力だけでなく親しくなる力もある。あなたには弱みがありますか？短所、弱点、コンプレックス。平均より劣っていたり弱かったりして苦手意識を感じることがあるでしょう。弱みがあればとっさに隠したくなるかもしれませんが、その必要はありません。むしろ弱みはさらけ出してしまいましょう。話のネタにして笑ってもらうのです。あなたの短所、弱点、コンプレックスは絶好のネタ。人を楽しませる力があります。歌を歌うのが下手で音痴です。私は泳ぐのが苦手です。10メートル泳ぐのもやっとですよ。スピーチが苦手。人前に立つと固まってしまいます。私はお酒に弱いです。少し飲むだけですぐ顔が赤くなります。くせ毛がコンプレックスになっています。さらっとしたストレートヘアに憧れています。会話の自然な流れで話すタイミングがあれば隠すのではなく自分から話してしまいます。笑われるのは恥ずかしく思うかもしれませんが誤解です。自分のことを笑ってもらえるのは幸せです。相手に楽しい時間をプレゼントしたことになります。あなたの弱みのおかげで微笑ましい時間を過ごせます。人の弱みをバカにして笑うのはよくありませんが、自分で自分をネタにして笑うなら OK です。誰も不幸にすることはありません。むしろ相手を楽しませることができます。弱みがたくさんあるならますます幸せです。弱みがたくさんあるということは笑いのネタがたくさんあるということです。相手に楽しい時間をプレゼントできるだけではありません。あなたの弱みには親しくなる力もあります。弱みをさらけ出すことは自己開示になります。自分からプライベートな話を紹介することで相手に好印象を与え親しくなるきっかけにつながります。あなたが弱みをさらけ出せば相手は警戒心が薄れてガードを下げるので相手も弱みをさらけ出しやすくなるでしょう。お互いがプライベートな話がしやすくなるのでますます仲良くなって関係を深めやすくなるのです。これらはすべてあなたの弱みがあるおかげです。だから弱みがあるのは幸せです。弱みにはデメリットもありますがメリットもあります。弱みのメリットに気づけば今まで嫌いだった短所、弱点、コンプレックスが好きになれるでしょう。卑屈に感じていた短所、弱点、コンプレックスが誇らしくなるでしょう。弱みはあなたの個性であり魅力でもあります。弱みは隠すよりさらけ出してどんどん笑いに変えていきましょう。弱みがあるのは幸せです。あなたの弱みには楽しませる力だけでなく親しくなる力もあるのです。弱みは隠すよりさらけ出してどんどん笑いに変えていく。ダメな自分を励ます30の言葉。その20。一日の終わりに反省するのはいいが、寝る直前に反省するのは良くない。一日の終わりには今日の反省です。仕事や人間関係の出来事を振り返り、自分の言動に間違いがなかったかよく考えます。今日も良い一日を過ごしたと満足することがあるでしょう。あの時こうしておけばよかったなと残念がることもあるでしょう。もちろん反省の習慣は大切です。一日の終わりに今日の出来事を反省すれば次から活かせます。深く反省する必要はありませんが、簡単に反省するだけでも違います。大きなトラブルがあったなら反省は欠かせません。原因や改善を考えることで同じ過ちを防げます。たとえポジティブな出来事でもその中に反省すべき点があるかもしれません。こうすればもっと良くなっていたかもしれないと思えることがあるでしょう。反省する人は成長する人です。自分の行為を顧みてそれを次に生かせばぐいぐい成長できるでしょう。完璧を目指す必要はありませんが、人生に健全な向上をもたらす上では大切な習慣です。しかし、一日の終わりに反省するとき、注意したいことがあります。 一日の終わりに反省するのはいいですが、寝る直前に反省するのはよくありません。寝る直前に反省すると気になって寝られなくなるからです。反省の内容によってはくよくよすることがあります。悲しい気持ちになったり、精神的に落ち込んだりです。反省すると自分が恥ずかしくなって自然とため息が出ます。一度くよくよし始めるとネガティブのスイッチが入ってしまい、気になって仕方なくなります。自分が恥ずかしくなり、だんだん自信がなくなってきます。気分転換をしようにも寝る直前ではしようがありません。歯止めが効かなくなると悪い妄想に変わり、頭の中がぐちゃぐちゃになります。暗い夜だからこそ、一旦気持ちが暗くなると明るい気持ちに戻すのが大変です。寝る直前の反省は睡眠不足を促すことになります。たとえ運よく寝られたとしても悪夢にうなされるでしょう。寝る直前に考えたことは記憶が鮮明なので、睡眠中に見る夢にも影響しやすくなります。寝る直前の反省は禁止です。反省をするなら少なくとも寝る1時間前には終えておきたい。反省するなら夕食中や入浴中がいいでしょう。会社の帰り道にするのも悪くありません。日記の習慣があるなら、日記と反省を同時に行えばいいでしょう。反省が終わればもう振り返らないようにします。布団の中に入ったらもう何も考えないこと。目を閉じて眠気を感じながら無心でいればスムーズに入眠できます。一日の終わりに反省しても寝る直前には反省しない。ダメな自分を励ます30の言葉。その21。自慢にならないと思っていることでも誰かに自慢できる。あなたにとって自慢になることは何ですか？自分には強みもない。自慢になることなんてない。自分は何の取り柄もない人間。自慢になるような強みがあれば強力な武器になりますが、中には自慢になることが一つもない人もいるでしょう。人によって個性も違えば育った環境も違います。障害を持っている人もいれば、恵まれない環境で育った人もいるでしょう。短所や欠点はたくさんあっても自慢になることは一つもないという人もいるのではないでしょうか。しかし大丈夫です。自慢することがないと思ったとしてもそれは誤解です。自慢になるかどうかは相対的評価が重要だからです。自分では普通に思えても他の人から見ると自慢になることがあります。例えば自炊です。カレーを作れる、オムライスを作れる、お味噌汁を作れる。自分では難しくない、大したことないと思うかもしれませんが、料理ができない人に対しては自慢になるでしょう。キーボードを見ないでタイピングできるとします。本人はブラインドタッチができる人なんて山ほどいると思いますが、できない人にとっては神業のように感じるでしょう。毎日3キロのジョギングを習慣にしている人がいるとします。世の中には3キロすら走れない人もいます。3キロ走れない人にとっては驚異的に感じるので自慢になるでしょう。世の中にできる人が大勢いることは関係ありません。一流である必要もありません。あなたの能力が相手より上回っていればいいのです。高校生なら中学生に勉強を教えることができます。中学生なら小学生に勉強を教えることができます。自慢にならないと思っていることでも誰かの自慢になります。たとえ部屋に引きこもっている人でもパソコンを使う能力が高いなら自慢になります。極論を言えば、自慢ができない人はこの世に一人も存在しません。すべての人に何らかの自慢が存在します。自分の潜在的な強みに気づいて、自信と生きる力につなげてください。そしてその能力を何かに活かせないか考えてみることも大切です。自分の常識、偏見、固定観念を一度リセットしてみましょう。平凡な能力かもしれませんが、自分でも気づかなかった潜在的なスキルを発見できるかもしれません。人や社会の発展に貢献できるチャンスはすでにあります。あなたにとって普通のスキルでも誰かを助けるかもしれないのです。自分の自慢できる強みに気づく。ダメな自分を励ます30の言葉。その22。どんなに不幸な人生でも全面的に肯定しよう。あなたは自分の人生が好きですか？気に入っていますか？人にも家族にも環境にも恵まれた人生なら幸福感も大きいでしょうが、中にはそうでない人もいるはずです。貧乏な家に生まれた。特別な才能もない。劣悪な環境で毎日ストレスが多い。嬉しいことはなくて嫌なことばかり。不幸が多くて生きるのが辛い。トラブルが多くてなかなか思い通りにいかない。不幸やトラブルが多い人生なら人生を憎みたくなるかもしれません。こんな人生は嫌だ。最悪の人生だ。こんな人生なら生まれてこなければよかったと毒を吐いてしまう。自分の人生が嫌いで否定したくなることもあるでしょう。人生に悲観すれば諦めという文字が頭をよぎるかもしれません。しかし、どんなに困難が多くても人生を否定するのはよくありません。人生を否定すると生きることすべてを否定することになるからです。どんなに人生を否定したところで何もいいことはありません。時間が戻るわけでもない。天からお金が降ってくるわけでもない。誰かの人生と入れ替われるわけでもない。急に神様が現れあなたを救ってくることもありません。人生を否定すると人生もあなたを否定してくるでしょう。不幸と不運を引き寄せ、ますますどん底に落ちてしまいます。人生を否定したところで百害あって一利なし。 自分の人生を否定するにつれて、ますます生きるのが苦しくなるだけなのです。人生を否定するのではありません。どんなに不幸な人生でも肯定してください。人生が嫌いで憎くてたまらなくても、自分の人生を好きになり、感謝して全面的に肯定することが大切です。この人生で良かった、と思うこと。素晴らしい人生でありがたい、と感謝すること。どんな人生でも全面的に肯定すること。失敗の多い人生なら失敗が多い人生で面白い、と考えます。不幸が多い人生なら不幸が多いおかげで精神が鍛えられる、と考えます。考え方が前向きになることで人生にポジティブなイメージが出てくるはずです。バカバカしい。くだらない。そうは思えない、と思うかもしれませんが、そう思うしか道がない。どんな人生でも生まれたからには前を向いて生きるしかありません。前を向いて生きなければさらに人生から転落する一方です。自分の人生に感謝をしましょう。幸も不幸も受け入れましょう。そして自分の人生を愛してください。全面的に人生を肯定すれば身に起こった不幸もトラブルも愛らしく見えてきます。他人の人生と比較するのもやめましょう。他人は他人であり、自分は自分です。どんなに他人の人生が恵まれていても無視して自分の人生に集中します。自分の人生が好きだと言えるようになってください。この人生でよかった。最高の人生を歩んでいる。ありがとう。と言えるようになってください。あなたが人生を肯定すると、人生もあなたを肯定するようになります。人生の風向きが変わるでしょう。真っ暗闇の人生に希望の光が見えてくるのです。どんなに不幸な人生でも全面的に肯定する。ダメな自分を励ます30の言葉。その23。明るい時も元気な時も自分。暗い時も落ち込んでいる時も自分。本当の自分に気づきましょう。私たちはポジティブな自分だけ認め、ネガティブな自分は否定しようとする傾向があります。明るい時や元気な時の自分こそ本当の自分と考えようとします。そう思いたい気持ちもあるでしょう。明るく元気である方が幸せな雰囲気があるからです。日記には明るい話だけ書こうとするでしょう。写真撮影の時は笑顔になろうとするでしょう。SNS では嬉しい出来事を投稿しようとするでしょう。もちろん明るくポジティブであることは悪いことではありません。しかし、ポジティブは良いこと、ネガティブは悪いことという考えに縛られすぎていませんか。本当の自分に気づきましょう。明るい時や元気な時だけが自分ではありません。暗い時も落ち込んでいる時も自分です。人間ですから、暗くなる時もあれば落ち込むこともあります。暗い時や落ち込む時があるのは人間らしいこと。悲しい時もあれば泣くこともあるでしょう。イライラする時もあれば悔しがる時もあるでしょう。特別なことではなく、ごく普通のことです。暗くなってはいけない、落ち込んではいけないと思っていると人間らしさを否定することになります。別に悪いことをしているわけではありません。気分や感情にはリズムがあり、高い時もあれば低い時もあります。光があれば影もあるのが普通です。ポジティブな自分だけ認めるのではありません。ネガティブになっている時の自分も認めましょう。明るい時も元気な時も自分。暗い時も落ち込んでいる時も自分。どちらも本当の自分であり、正直な自分です。どちらの自分も認めましょう。どちらの自分も好きになりましょう。ありのままの自分を認めると、心が軽くなり、人生を生きやすくなります。暗い時や落ち込んでいる時の自分も認める。ダメな自分を励ます30の言葉。その24。足が遅い亀でもいい。歩き続ける亀になればいい。仕事が遅い。歩くのが遅い。覚えるのが遅い。スピードが遅くて悩んでいませんか？世間では遅いことイコール悪いことという風潮があります。早くて褒められることはあっても遅くて褒められることはなかなかありません。あまり遅いとどうして早くできないの？と責められることもあるでしょう。ノロノロしている自分に嫌気を起こしている人もいるでしょう。何もかもが遅いと自分が亀のように感じるかもしれません。しかし遅いことを悪いことと考えるのは早計です。足が遅いのは仕方ありません。マイペースは人によって違います。速いスピードがマイペースの人もいれば遅いスピードがマイペースという人もいます。もともと遅いスピードの人が無理に急ぐとリズムを崩して息切れを起こすでしょう。先天的な事情で遅い場合もあるでしょう。先天的なことは変えようがありません。頑張っても練習してもどうやっても遅い足を改善するのは難しい時があります。足が遅いことは欠点ではなく個性と考えた方がいいでしょう。足が遅い亀でも希望はあります。足が遅い亀なら歩き続ける亀になればいいのです。仕事のスピードは遅くてもコツコツ続けましょう。歩くのが遅くてもマイペースで歩き続けます。覚えるのが遅ければ人の何倍も努力すればいいこと。周囲が早くても気にせず自分は自分のペースを死守します。たまには休憩もしますが過度な休憩はしません。疲れが回復したら再び歩き始めます。足が速いから素晴らしいとは限りません。足が速いウサギはスピードに慢心して油断します。 スピードは速くても途中で飽きたと言って競争を放棄するでしょう。どんなにスピードが速くてもやめたら終わりです。足が遅い自分を責めないでください。むしろ足が遅い自分を誇らしく思ってください。スピードも大切ですが、それ以上に大切なのは継続です。足が遅いなら歩き続けることを目標にしましょう。足が遅くても真面目にコツコツ歩き続けるなら歩行距離を伸ばせます。歩き続ける亀になれば、たとえ足が遅くても足の速いウサギに勝つチャンスが生まれます。時間はかかりますが、少しずつ目標に近づいていけるでしょう。いずれ偉業を成し遂げることができます。足が遅い亀なら歩き続ける亀になればいいのです。足が遅い亀なら歩き続ける亀になる。ダメな自分を励ます30の言葉。その25。簡単に夢を諦めるな。簡単に自分を捨てるな。簡単に人生に絶望するな。夢とは何か。夢とは将来実現させたい願望です。夢は私たちに生きる力を与えてくれます。元気と活力、勇気と希望、そして生きがいを与えてくれます。夢があるから生活に張りと潤いが出て日々が明るくなります。辛い時でも踏ん張れるのは夢のおかげ。夢があるから生きる方向が定まり、立ち向かう目標ができ、心と体が生き生きします。時にはうまくいかないこともありますが、正念場です。夢を簡単に諦めないことです。少しうまくいかないだけですぐ諦めるのは良くない癖です。簡単に夢を諦めるのは夢に失礼です。むしろなかなかうまくいかないことを乗り越えるのが夢に向かう醍醐味でもあります。最初はできなくて当たり前、なかなかうまくいかなくて普通、と思うくらいがいいでしょう。さあ、今回も困難がやってきましたね。今回はどう乗り越えましょうか。ポジティブに考えることで困難も乗り越えやすくなります。夢は生きがいに直結することですから、使命感を持って最後まで諦めないことが大切です。自分とは何か。自分とは人生の主役です。自分が人生の主役であることを再認識してください。時には自分が嫌になることもあるでしょう。ルックスに恵まれないのかもしれません。厄介な持病や障害があるのかもしれません。自分が嫌になって自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。しかし、簡単に自分を捨ててはいけません。人生の主役が腐ってどうするのでしょう。自分を捨ててしまうと、そこで人生もゲームオーバーになってしまいます。自分を変える、自分を生かす、自分の魅力を引き出す、といった考え方で、どんどん自分を好きになってください。長所や短所だけが素晴らしいのではありません。欠点や短所もあなたの立派な魅力であり、個性です。良いところだけでなく、悪いところも含めて自分を好きになりましょう。自分にできないことは無視して、できることに集中しましょう。できないことはできる人に任せばいいことです。できることに集中すれば自分の魅力を高めることができます。どんどん能力が伸び、いずれ素晴らしい才能へと育ちます。自分のすべてを受け入れて自分を好きになってください。自分を好きになることは人生を好きになることにもつながります。人生とは何か。人生とはあなたが活躍するステージです。恵まれない家に生まれたのかもしれません。失敗と困難の連続で希望を失うこともあるでしょう。恵まれない環境に生まれ育ち、生活が嫌になることもあるでしょう。しかし、簡単に人生に絶望してはいけません。絶望は命がなくなった時のことを言います。命がある限り、まだまだ希望はあります。たくさんの可能性にも恵まれています。人生はあなたが活躍するステージなのですから、辛い時こそ踏ん張って素晴らしい成果を上げましょう。面白い映画ほど悲劇から始まります。自分の人生が悲劇と感じるなら、面白い人生になる可能性があります。どん底から這い上がって人生という名の物語を面白くさせましょう。輝くような生き方をしようではありませんか。前向きに生きていれば人生の後半には素晴らしいクライマックスが待っています。簡単に夢を諦めないこと。簡単に自分を捨てないこと。簡単に人生に絶望しないこと。夢も自分も人生も困難を乗り越えていくことに生きる醍醐味があるのです。簡単に夢を諦めない。簡単に自分を捨てない。簡単に人生に絶望しない。ダメな自分を励ます30の言葉。その26。一生続けるわけではないと考えれば心の折り合いがつく。やる気が出ないときは心の中でブツブツ文句を言っています。またこの仕事をするのか。同じ仕事の繰り返しでつまらない。もうすっかり飽きた。刺激の少ない仕事でつまらない。だるい、面倒くさい、やる気も出ない。惰性やマンネリの気持ちが湧くとなかなかやる気が出ません。楽しさや面白さが乏しいと刺激も少なく、モチベーションも上がりにくいでしょう。もし、だるい気持ちに悩んだら、自分に次の言葉を語りかけましょう。一生続けるわけではない、と。あなたが面倒に感じているその仕事はいつまで続ける仕事でしょうか。今月まで、3ヶ月だけ、試験日まで、など、期限が設けられていませんか。いつまで続くか不明だとしても、いずれ終わりが来るのではないでしょうか。中には、一生続ける仕事もありますが、ごく一部でしょう。大半の仕事は終了の目処が立っているはずです。 ある程度終わりの目処が立っているなら一生続けるわけではないと考えましょう。それもそうだよね。この仕事ができるのも今だけだよね。面倒なことも前向きに受け止められるようになるでしょう。また一生続けるわけではないということは逆に言うと今しかできないという意味にもなります。期間限定の仕事と分かれば今のうちにしっかり取り組んでおこうという気持ちになるでしょう。ポジティブな気持ちが湧いて自然と元気が出てくる。自然とモチベーションが上がりやる気が出るのです。例えば新人教育です。新人教育が面倒くさく感じたら一生続けるわけではないと考えます。教えることには限りがあるのでいずれ終わりを迎えるでしょう。人事異動で自分の部署が変われば今度は教えてもらう立場になることもあるでしょう。一生続けるわけではないと考えることで今のうちにしっかり教えようという気持ちになるでしょう。子育ても同じです。子育てが大変で辛く感じても一生続けるわけではないと考えます。手間暇のかかる子育てとはいえ、いずれ成長して自分が判断、行動できる日がやってくるでしょう。一人で着替えることができるようになり、一人で入浴ができるようになり、一人で行動できるようになります。いずれ自立して親元から巣立つ日がやってくるでしょう。一生続けるわけではないと考えれば、子育てができるのは今だけという思いが湧いてくるでしょう。自然とポジティブな気持ちが湧いてくるようになるでしょう。一生続けるわけではないと考えれば、心の折り合いがつくのです。心の折り合いをつけたいときは、一生続けるわけではないと考え、気持ちを奮い立たせる。ダメな自分を励ます30の言葉。その27。トラブルが起こったら大変だと騒ぐのではない。そんなこともあるさと気楽に考えよう。トラブルが発生したときどう考えるか。ここはトラブルの成り行きを決める大事なポイントです。トラブルが発生すれば多くの人は慌てるでしょう。一大事だ。大変なことが起こった。まずいことになったぞ。どうしようどうしよう。確かにトラブルは厄介です。小さなトラブルなら解決も容易ですが、大きなトラブルなら対処に手間暇がかかります。予定が狂ってスケジュールの再調整も必要になるでしょう。しかし、大変と騒ぐのは普通に思えますが、要注意ポイントです。大変と騒いでいると焦りを助長させます。大変と思うから、ますます大変になる。大変、大変と騒げば騒ぐほど心拍数が上がって余裕がなくなります。頭が真っ白になって何をどうしていいのかわからなくなるのです。もっと肩の力を抜いて気楽に考えましょう。トラブルが起こったら大変だと騒ぐのではありません。そんなこともあるさと気楽に考えましょう。しらけたような言葉ですが、だからこそ効果的です。そんなこともあるさと思えば少し高いところから物事を見下ろすような感じになれます。この程度のトラブルでは動揺しないと自分に言い聞かせることができます。自然と余裕が生まれ心が落ち着いてくるでしょう。心の器が広くなって慌てず冷静に対応できます。そんなこともあるさという一言は一瞬で余裕を作る魔法の言葉です。気楽に考えた方が問題解決もスムーズになります。ちょっとした考え方の違いですが、精神状態には大きな違いをもたらします。大変だと騒ぐのと、そんなこともあるさと気楽に考えるのとでは、天と地の差があります。トラブルに対処するときは落ち着きが大切です。とてもそんな気持ちにはなれないと思ったときこそ正念場です。慌てたところで仕方ありません。とてもそんな気持ちにはなれないと思ったとしても、できるだけそんなこともあるさと気楽に考えたい。大変な時こそ少しでも余裕を作った方が問題解決も早くなります。口癖にしておくのもおすすめです。落ち着く口癖があれば落ち着かずにはいられなくなります。そんなこともあるさという口癖があれば想定外のトラブルが起こっても冷静に対処できるはずです。問題が起こったら大変だと騒ぐのではなく、そんなこともあるさと気楽に考える。ダメな自分を励ます30の言葉。その28。笑わない日もあっていい。別の日にたっぷり笑えばいい。幸せな日々を送るには毎日笑うことが大切です。笑顔があふれる日々は幸せの象徴。笑顔で挨拶をする。ニコニコしながら仕事する。楽しく話をして面白いユーモアで人を笑わせる。楽しいから笑うのではありません。笑うから楽しくなります。積極的に笑いに行こうとすれば明るく楽しい毎日を送れるでしょう。幸せな雰囲気が漂い人や幸運を引き寄せることができます。一方で、笑わない日には暗くて陰気でネガティブな印象があります。暗い雰囲気が漂い不幸の中にいるような気持ちになるでしょう。笑いのない日常は良くないことだと考えてしまう。悪いことをしたような感覚を覚えることもあるでしょう。もっと笑わなければいけないと自分をせかすこともあるかもしれません。しかし、ここに誤解があります。笑わない日もあっていいのです。笑いに満ちた毎日を過ごせれば素晴らしいですが、あくまで理想であり必須ではありません。人生では笑うどころではないという時もあります。例えば、勉強に集中するときです。一日中部屋に閉じこもって勉強していれば笑わない状況になるでしょう。黙々と勉強に集中しているときなら笑いも減って当然です。 特別嫌な出来事がなくても普通に笑いの少ない状態になります。しっかり仕事に取り組む時もやはり笑いが少なくなりがちです。全神経を集中させている時、ニヤニヤした表情はありません。真剣に仕事をしている時は真剣な顔つきになります。落ち込むことがあって一日中笑わない日もあるでしょう。大きなショックを受けて心から元気が失われるとしばらく笑顔のない日々を過ごすはずです。病気で寝込んで療養している時も笑うどころではないでしょう。不安や心配が大きいと無表情や暗い表情になります。なかなか落ち着けずもどかしい時間を送るはずです。笑わない日もあっていいのです。人生では笑いのない日もあります。その代わり笑わない日があればお約束があります。笑わない日があれば別の日に笑うようにしましょう。笑わなかった分を別の日にたっぷり笑えばいい。マイナスがあってもプラスを作ってゼロにすればいい。溜め込んだパワーを発散させるかのようにとことん笑っていきましょう。そうすれば笑う日と笑わない日のバランスが全体として整います。笑わない日があれば笑わなかった分を別の日にたっぷり笑うようにする。ダメな自分を励ます30の言葉。その29。自分をけなすことは親や友人をけなすことになる。自分を認めることは親や友人を認めることになる。自分を最低な人間と思うこともあるでしょう。無能な自分に悲観したり、失敗に落ち込んだり、ひどいことをしてしまったりすることもあるでしょう。しかし、どんなに自信がなくなっても自分をけなすのはよくありません。自分に失礼だからではありません。親や友人に失礼だからです。親や友人の立場になって考えてみてください。私は最低な人間。私には価値がない。自分をけなしたら親はどう感じるでしょうか。最低な子供を育てたと感じ、親を悲しませるでしょう。親失格というレッテルを貼られたような印象を受けるはずです。険悪な雰囲気が漂い、親子関係にひびを入れるかもしれません。あなたが自分をけなしたら友人はどう感じるでしょうか。友人は自分に見る目がないような印象を受けるでしょう。最低な人と親しくしていると感じて複雑な気持ちになるでしょう。人間関係が悪くなり、友人と距離ができるかもしれません。自分をけなすと親や友人をけなすことになるのです。拗ねると周りが構ってくれるので快感かもしれませんが、やめておくことです。構ってもらいたくてわざと拗ねた態度を取りたくなるかもしれませんが、ふてくされても仕方ありません。拗ねるのは未熟な子供がすること。大人になれば拗ねるのは卒業です。親や友人のためにも自分をけなすのは控えておくのがマナーです。願わくは自分を認めるようにしましょう。自分には価値がある。自分は素晴らしい人間だ。自分を褒めるようになりたい。自信を持つことは悪いことではありません。自分を認めることは親や友人を認めることにもつながるからです。あなたが自分を認めると親はどう感じるでしょうか。親は素晴らしい子供を育てたと誇らしくなるでしょう。育て方が間違っていなかったと安心するでしょう。自分に自信を持つことは親に自信を与えることになります。あなたが自分を認めたら友人はどう感じるでしょうか。友人は自分に見る目があるような印象を受けるでしょう。素晴らしい人と親しくしていると嬉しくなるでしょう。自分を褒めることは友人を褒めることにつながります。自分を認めることは自分のためだけでなく親や友人のためにもなるのです。自分をけなさないようにする。自分を認めるようにする。ダメな自分を励ます30の言葉。その30。完璧でなくてもなんとかなる。完璧でなくても生きていける。完璧でなくても幸せになれる。完璧にできなくても落ち込まないでください。なぜ完璧でなければいけないと思っているのでしょうか。完璧でなければいけないという考え方は幻想です。完璧主義で生きているとイライラすることが増え、何かとストレスに悩まされます。何事も100点でなければ気が済まなくなり、疲れやすくなったり、感情の波が激しくなったりします。エスカレートすると寿命を縮めてしまうのですから笑えません。一度冷静に考えてみてください。完璧でなくても何とかなります。完璧な話し方や言葉遣いでなくてもいいのです。大体意味が通じれば問題ありません。海外旅行に行ったことがある人なら、言葉が通じなくても何とかコミュニケーションができたことを経験しているでしょう。完璧な文章を書けなくてもいいのです。大体内容が伝わっていれば OK です。完璧の文章を目指すと論文や条文のように堅苦しくなって読みにくくなります。完璧な仕事ができなくてもいいのです。仕事はクオリティよりスピードです。最低限がクリアしていればいいことです。60点の仕事をさっと仕上げる方が改善サイクルを回しやすくなって上司も取引先も安心します。世の中に完璧でなければいけないことなど一つもありません。完璧でなくても生きていけます。間違えたら直せばいいことです。迷惑をかけたら謝ればいいことです。悪いところが見つかったら今後の課題として取り組めばいいことです。完璧にできないからといって病気や大怪我をするわけではありません。完璧でなくても命を取られる心配もありません。もちろん、プロとして仕事をする以上、与えられた仕事はきちんと仕上げる必要はあります。 だからといって完璧である必要はありません。100点満点を達成できなくても問題ありません。世の中に完璧な人間は一人もいないのですから、完璧な仕事ができる人も一人もいません。完璧でなくても幸せになれます。世の中には完璧でなくても幸せな人がたくさんいます。あなたの周りにいる幸せな人に注目してみてください。幸せな人に限ってみんな完璧ではない人のはずです。間違っても笑い飛ばしているでしょう。できないことや苦手なことがあってもあまり気にせず、まあいいかの精神で生きているはずです。この事実に気づけば、なぜ私は完璧を目指しているのだろう、とはっと思うはずです。なんて窮屈で疲れるのでしょう。疲れやすくなって当然です。何らかのきっかけで完璧でなければいけないと思い込んでいて、完璧主義の思考にとらわれています。そもそも完璧なくてもいいとわかれば、もっと私たちは気楽に生きられます。早く悪い思い込みから目を覚ましてください。もっと肩の力を抜いてください。完璧でなくても大体できていればいいのです。完璧でなくてもなんとかなります。完璧でなくても生きていけます。完璧でなくても幸せになれるのです。完璧主義をやめる。ダメな自分を励ます30の言葉。まとめ。その1。失敗した自分を責めるのではなく、全力を出した自分を褒める。その2。笑わない日があれば、笑わなかった分を別の日にたっぷり笑うようにする。その3。失敗した自分が許せないと考えない。失敗した自分を優しく許していく。その4。プレッシャーがあれば、くよくよ苦しむのではなく、上手に生かす。その5。他人が持っているものを羨むより、自分が持っているものを大切にする。その6。弱みは隠すよりさらけ出して、どんどん笑いに変えていく。その7。ダメ人間でも幸せになれると信じて、前向きに生きる。その8。つまずいても、転んでも、起き上がれなくても、前に進むことを諦めない。その9。弱い人ほど弱い人の気持ちがわかる。その10。長所や得意がわかれば、喜ぶ。短所や苦手がわかっても、喜ぶ。その11。自分だけできないことを嘆くのではありません。自分しかできないことを喜ぼう。その12。自信をつけるときはいきなり高いレベルに挑戦するのではなく、小さな成功体験をコツコツ積み重ねていく。その13。挫折は方向転換という考え方をする。その14。ひどいことを言われたら自分に、だから何と言い聞かせ、聞き流す。その15。元気が出ないときは元気が出ない原因を考え、取り除く。その16。小さなコンプレックスは笑い飛ばす。大きなコンプレックスは忘れてしまう。その17。うっかり間違えたときは自分で自分をバカだなと笑ってしまう。その18。まず少し頑張ることから始める。その19。死にそうという口癖はやめる。死にそうは別の丁寧な言葉に言い換える。その20。一日の終わりに反省しても寝る直前には反省しない。その21。自分の自慢できる強みに気づく。その22。どんなに不幸な人生でも全面的に肯定する。その23。暗い時や落ち込んでいる時の自分も認める。その24。足が遅い亀なら歩き続ける亀になる。その25。簡単に夢を諦めない。簡単に自分を捨てない。簡単に人生に絶望しない。その26。心の折り合いをつけたい時は一生続けるわけではないと考え、気持ちを奮い立たせる。その27。問題が起こったら大変だと騒ぐのではなく、そんなこともあるさと気楽に考える。その28。娯楽や興味関心であっても自分にとって戦いなら挑戦の一つとして取り組んでみる。その29。途中棄権をしたくないならマイペースを尊重して無理をしないようにする。その30。自分をけなさないようにする。自分を認めるようにする。